レテテレテテレテレテテレテテレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテあれがあったんですよね。コラボ企画みたいな。なのがありまして。まあ今日は久々にあはるちゃんソロラジオでございます。パフパフ、どうですか皆さん。私はね、結構いろいろありましたよ。まあちょっとね、いろいろありすぎて、これがまだ1週間経ってないんだっていうのがちょっと不思議な感じなんだけど、大阪行ってましたね、大阪。大阪まあちょこちょこ行ってますけど、年末にも行ったけどね、今回もまた弾丸大阪ツアーみたいなことをしました。まあだから、まずはちょっとね、大阪の思い出を語ろうかなって思いますけど、今回の大阪はね、まあ、食と犬って感じでしたね。食と犬。ライブが1回しかなかったんですよ。しかもそれも割とこうイベンターさんがいる大イベントで、企画とか自主企画とかでもなかったので気楽なもんでございまして、そうそう、あのね、まあ何を食べたかというと、まず行きの新幹線でお弁当、秋田の咲き誇れっていう私の大好きなお弁当、咲き誇れっていうのが、あの米のあれですね、銘柄、美味しいお米の銘柄です。でそれのお弁当が前秋田行った時にすごい美味しかったのを東京駅で見つけたので、それを食べながら行った。ほんで着いて、まあ泊まるところに1回荷物置いて、ライブハウス行って、ご挨拶だけして、ほんで、まぁ、ちょっと飲みでも行くかっつって、外出て、牡蠣っていうか魚。これもね、なんと秋田の居酒屋でしたので、ちょっと秋田ついてます、私。大阪行って秋田の居酒屋入っちゃった。本当はお好み焼きとかなんか食べたかったんだけど、まぁ、ちょっとね、3連休だったんですよ。もう3連休でね、もう本当、新幹線とかも激混みでビビったね。なんつうの、自由席で行ったんですよ。自由席、東京駅からだったら、あの東京駅発のね、電車が結構新幹線なので、まあ始発並べば座れるろうと思ってね、乗ったら、まあ座れたんだけど、ギリもうパンパンですね。次の品川から乗り込んできたとか人とかは自由席で座れてる人いなかったんじゃないかなって、名古屋まで。まあ大阪まで立ってた人もいたかもしれない、もしかしたらね。そうそう、で結構混んでて、居酒屋もね、そのライブハウス、難波のあたりで結構都会というか居酒屋いっぱいある地域だから、いろんなお店あったんですけど、まあまず結構時間が早かったので空いてないところもいっぱいあったっていうのがまず一つあって、で一個ね、すごい気になる店があって、角屋っていう、なんか居酒屋なのに4時ぐらいからすごい並んでたんですよ。でそれがね、豚足の店らしいんだけど、なんかね、その後で調べたら、まあタバコ吸って OK なんだけど、灰皿ないので床に捨ててくださいみたいなことを言ってて、めっちゃ治安悪いじゃんと思ったね。でもなんか調べたというか、後で聞いたんだけど、大阪にはいくつかそういうお店があるらしくて、灰皿ないから床にしてくださいっていうのと、あとなんか貝の殻を床にしててくださいって店もあるらしくて、もうなんかすごいなっつって、俺たちもう地球号の乗組員だからみたいなことなのかなって思いました。もう全てのものは地に帰るという気持ちでいるのかもと思ったね。まあ実際そうかもしれないけど、床に置いてあ 置いた灰皿というか灰殻はまあそんな簡単には地球に戻らないんじゃないかなってちょっと思いましたけど、まあそういうところね。あ、そうそう、牡蠣を食べました。牡蠣はね、すごいですよ。安いでして、5個で1000円、10個で1700円、もう東京で食べたら1個600円、700円ぐらいするんじゃないかというでっかい牡蠣がね、10個1700円だったんだけど、10個はやめとこうっつってね、ちょっと損ですけど、5個1000円で、それでもクソ安い、バカ安いと思ってね、食べて、お刺身も食べて、白子も食べて、あと、まあこれは、グレーなんじゃないかって私ちょっと思ってるんですけど、炙りレバーっていうのを頼んだんですよ。で、炙りレバー、レバー好きだし、牛炙りレバーと思って頼んだら、もう完全に 100% 生のレバー切っ、牛レバー切ったやつと、あとなんか、ちょっと熱したスキレットみたいな鉄のフライ、ちっちゃいフライパンみたいなのが出てきて、別に説明もなく。で、なんかまあ、その、小さい鉄のフライパンもさ、まあその時点でアチアチになってるんだけど、まあ別に熱し続けてるわけじゃなくて、まあ普通に布の上みたいなところにポンと置いて、まあこちらが牛レバー、まあ一応これ鉄のフライパン、これ熱いんで気をつけてくださいねみたいなことで、なんかそういうことかなと思って、まあ最初はね、もちろんそのレバーを鉄のフライパンでジュッと焼くんですよ。で、その、まあ、表面ジュジュジュッと炙ったらいい感じで美味しいと思ったんだけど、もうその鉄のフライパンだってさ、そんなもう5分もしたら結構ぬるくなってきちゃうわけ、布の上に置いてあるだけだから。でそんな急いで食べないじゃん。でも5分10分したらさ、もうレバー置いたところでシーンシーンつって、でちょっとなんか店員さんのほうチラッチラッチラッチラッって見たりするんだけど、うんうんうんうんみたいな感じなのだからこれはよーく焼いて食べてくださいねっていう微笑みなんだろうなと思って、いやこれは脱法脱法レバーだと思ってね、楽しかった。韓国を思い出した。だからもうそのシーンとした、まあ一応置きますよ、その5分10分経ってもう指で触れるぐらいの鉄のフライパンにちょっと一応置いてシーン、裏返してシーン、端のところもねシーンつってごま油つけて食べた置きました、置きましたけどね、置きましたよあれすごい美味しかったな。でまあライブハウス行ってライブして、でその後にね、もうやっとこさ、じゃあお好み焼き食べようと思ってさ、そっからライブハウスの難波の方から心斎橋の方までてことか歩きながらお好み焼き屋さん探してたんですよ。で心斎橋のあの南のあたりっていうのかな、わかんないんだけど、その心斎橋の街の中って本当にすごいのね。もうまあ歓楽街なんですけど、まあホストとかキャバクラとか居酒屋とかバーとか、もうものすごくいっぱいあるんだけど、もうなんていうの、歌舞伎町なんか目じゃないぐらいこうキャッチとかさ、黒服の人がすっごいいっぱいいて、もう話しかけられてない瞬間がないみたいな状態、もう歩いてるだけで、居酒屋探しですかって言って、実際私たち探してる風な雰囲気でさ、こうなんていうの、そのトラベラー感がその地の人じゃないなって感じをさ、やっぱ出ちゃってると思うし、でっかいリュック背負ってさ、でキョロキョロキョロキョロしながら歩いてるから、もう常にもう、お姉さんどこお探しですか、バスかみたいな、居酒屋ですかみたいなのをもう常にこう耳に入っている状態で、まあ、スタスタ歩きつつ、まあでも私もね、一応こう食べログみたいなので、お店探しながら行って、ああ、もうお好み焼き屋なんて無限にあるから、どこでも入れるよと思って行ったらさ、やっぱ3連休、もうやばい。どこもやばい。結構ね、朝までやってるお店もいっぱいあったんだけど、その時もう10時半ぐらいやったんかな ?11 時近かったんかな、ライブ終わった後だからね。でもね、もうどこも行列に次ぐ行列。 もうね、わざわざ店入って2人なんですけどっつったら、あーすいませんみたいな感じで、あ、こんなですかと思いましてさ、でまあてことか歩いてどうしようかなと思って、でもすごいお腹空いちゃって、なんか疲れてきちゃったなと思って、まあお好み焼き屋じゃなくてもいいかと思って、パッと見たところに、なんか良さげな焼肉屋があったんですよ。で、焼肉屋ってあっちによくあるさ、その炭とかじゃなくて鉄板で焼くタイプの焼肉屋、あの大阪にはよくあると思うんですけど、でそこにパッと入ったらさ、まあカウンターしかないんだけど、そのカウンターでその一人ずつというか、まあグループずつ、うちらだったら二人に一つでっかい鉄板があって、まあちょっと斜めってる鉄板で、で斜めってて一番下のところに穴が開いてて油が流れるようになってるみたいな、ね、いい感じの鉄板で、油が流れた下にはソースがあるよみたいな鉄板で、しかもね焼いてくれるんですよ。そのまあそこはコースと、コースっつってもまあ 2,3,000 円のコースだけど、まあある店なんだけど、まあそんないっぱい食べないからっつって、まあ単品で頼んだんだけど、もうカウンターの中のさ、もうすっごい可愛いギャルの店員がさ、もう頼んだの全部一から焼いてくれて、野菜も置いてくれてさ、あーこれもやし置いときますんで、これも食べれますんでねみたいな、でその肉も焼いてさ、あーこれもう食べれますって、もやしの上に置いてくれてさ、まあこれソースつけ、あのタレ好きに食べて、つけて食べてくださいねみたいな、めっちゃいいと思って、もうギャルが焼いてくれた肉食べたいもんなと思って、なんかねフラッと入った割にすごいいい店というか、私がなんか大阪のイメージ、まああそこ都会だからさ、その地元の人が行く店かは分かんないんだけど、まあとはいえ私が大阪にイメージするような焼肉屋さんに入れてすごい嬉しかった。でまあ急いで食べました。1時間ぐらいで焼肉ゾバゾバゾバゾバ食べてさ、最後の焼きそばまで食べて、ちゃんと締めまでビール何杯か飲んで、よしっつって、で前回ね、その12月に大阪行った時に出させてもらったブライトムーンっていうライブバーみたいなところがあるんですけど、そこいつもなんかそのイベントやってない日でもバー営業やってるっつって、でちょっと寄ろうかなと思ったんですよ。というのもそのブライトムーンのお母さんお父さんたち、まあオーナーさんがちょっとこう今まで出演してくれた人とかね、その演者に貸している、まあちょっと部屋みたいなのがあって、なんていうかな、まあそのおせなんか知り合いに、あの東京から来たとか大阪以外の人から来た人に貸してあげる部屋みたいなのを用意してくれてて、そこを今回もお借りしたんですよ。なのでそのお礼もね兼ねてちょっとだけ行こうかなと思ったんだけど、もうその時点で12時ぐらいだからさ、まあすごい迷惑になっちゃうかもしれないし、どうしようと思いながら行ったんですけど、もうお父さんすごい優しく迎え入れてくれてさ、でまあちょっとだけちょっとだけとか言ってたんだけど、まあその入った時にお父さんしかいなかったんだけど、まあ30分1時間ぐらいしたらさ、そのお母さんがあのワンちゃん連れてきてくれて、あのブライトムーンのね、ご夫婦ってワンちゃん、すんごい可愛いワンちゃん飼ってるんですよ。トイプードルの、もうものすごく可愛い、世界で一番可愛いワンちゃんを飼っててでその子をね連れてきてくれてさ、でもワンちゃんも可愛い可愛い、でも可愛い可愛いしてさ、すごい嬉しい旅だった。そうそう、あの犬って言いましたけど、ナンバーメレーのね出たライブハウスにも犬がいるんですよ。楽屋に、楽屋に結構広めのスペースがあって、でそこにあのチワワがね、もう完全にチワワの家があってチワワが住んでるんですけど、そのチワワはねものすごく可愛いんだけど、あんまりこう人に懐いてないというか、あんまり心開いてないんでしょ誰にもだからねちょっとねビビってたんだけど、まあ私動物ものすごく好きで、どんな動物でも触りたい触りたいと思ってんだけど、そのナンバメレのチワワはねちょっと怖くて、怖くてというか多分噛まれるので触れないんですよだけどそう、 ブライトムーンのねワンちゃんは本当にもうこんにちはこんにちはって僕です僕です僕ですって感じの可愛くてさ本当嬉しくて、でまあまあ小1時間飲んで帰りまして、その貸していただいてる部屋にね、でも貸していただいてる部屋ももう素晴らしいんですよ。前も泊まったんだけど結構広くてさ、床暖があるんです床暖の上にね布団敷いてくれてて、もうそこでねほかほかほかほか汗かきながらって言うとあれだけど温まって眠りました。で起きまして、でアイス食べて寝たけどで起きて、まあ起きたのも昼ぐらい、もうのんびり起きて、ありがとうございましたしに行ってオーナーさんにね。でもうなんかまあ3連休のね中日だし、まあどこ行っても混んでるだろうと思って、あんまりねあちこち遊ぶのもねと思ってじゃあ新大阪つって、新大阪とりあえず行こうつって、新大阪でご飯食べてお土産買おうつって、で新大阪駅着いてさ、まあその新大阪って本当に広い駅だからいっぱいレストランあるんですよ。でまあ今まで行ってないちょっとレストラン街があるっぽいからちょっと行ってみようつって地下降りてって新大阪の、そしたらもうすごいね、まあ店がめっちゃいっぱいあるんだけど大阪っぽい店が、もうやっぱりお好み焼き屋さんは行列、変な時間だったんだよ2時とかだけど、もう行列でもうお好み焼き屋諦めるかっつって、でねその駅中のレストラン街の中にある居酒屋みたいなのがあったんですよ。でその居酒屋がもうめっちゃ普通の居酒屋で、もうなんでもないその町に普通にあるような大衆居酒屋みたいなところで、でまあ居酒屋で良かったなと思ったのが、まあ大阪っぽいおつまみというかものが大体あるんですよ。そのまあ駅の中にある居酒屋だしね、なんか串カツ食べたり、なんていうんだっけキャベツ巻きみたいな食べたり、でそこでもそこで食べたのですごい美味しいものが2つあって、まあそこでまずごめんなさいね、鼻水が、頼んで美味しかったのが白子の、また白子食べてんかいって感じだけど、白子の香味焼きみたいな香りのねことが書いてあって、うちら白子好きだから、えこれめっちゃうまいかもしれないから頼もうっつって頼んだら、その白子をなんかだし醤油かなんかでちょっと焼いたみたいなやつで、それがもうすごいびっくりするぐらい、てか大阪ってそもそも魚とかが美味しいんですよね、海近いから。だけど今までそれはあんまり感じたことがなくて、まあ感じたことがないっていうのは、あんまりそのわざわざ大阪行った時に魚とか食べずに、やっぱりお好み焼きとかたこ焼きとかさ粉もんばっか食べちゃってたから、あんまりこう魚系に行ったことが今まで少なくて、だからね、いやーなんか安いしさ、白子もでかいしさ、でその焼きってめちゃくちゃうまいんだと思って、すごいテンション上がっちゃってさ、ねごくごくでも日本酒とか飲み始めちゃって、日本酒結局一人で2合ぐらいずつ飲んでたけど、ビール飲んだとね昼から楽しいなと思ったけど、でもう一つすごい美味しいものがあったのが、まあそれそもそもねメニューの時点で様子がおかしかったんですけど、安い店なんですよ。安いっつってもまあまあ激安ではないけど、まあ街にこういう居酒屋あったら嬉しいなっていう、まあビールが500円から600円ぐらいで、サワーは400円ぐらい、つまみは380円からあってみたいな、まあ串カツだったら5本盛りで800円ぐらいかな、まあまあいい値段というか安い、そのリーズナブルなお店じゃないですか。だけどでね、そこ寿司もあったので、寿司もまあ1貫200円ぐらい、だいたいね、まあまあ回転寿司とまではいかないけど、もう居酒屋で寿司出してくれて1貫200円だったらいいよねみたいな店じゃないですか。でお寿司も美味しそうだねとか言いながら見てたら、その中でもう明らかにおかしいのがあって、トロタク巻きが1800円だったんです。えっと思って、
もう普通に鉄火巻き800円とかの店なの。まあそれもそんなに安くはないけど、まあそのトロタク巻きってさ、そんなに高いものじゃないじゃん普段。わかんないけど、その回転寿司だったら割とそれこそ鉄火巻きと並ぶというかさ、そんなにこうタクの分もあるし、そんな特別高くなるようなことないでしょと思ったんだけど、トロタク巻き1800円、これは気になると思ってさ頼んじゃったそしたらまあ想像するトロタク巻きよりは多分ちょっと太い、太巻きとまではいかないけど結構太いのが、まあ、ドドドンと切ってあって6切れでよいしょ1800円、高いよね。まあまあ寿司、そんなちゃんとした寿司屋と比べてないですよ。私はそのカウンターの立派な寿司屋と比べてるわけじゃないですけど、居酒屋だから驚いてるっていう、このまず価値観を最初に共有しときたいけどね。でもね、それの見た目がすごくて、まあその遠目から見たら、まあトロタク巻き、そのタクとか刻んでないタイプね、でトロも刻んでないタイプだから、細いトロ、細いタクあんがずーっと入って、でトロがまあ結構太めのトロがバーっと入って、それをダクダクと切ってる感じだけのトロタク巻きなんだけど、そのトロがね、もうめちゃくちゃピカピカなの。もう刺しに次ぐ刺しって感じでピカピカ、もううまそすぎると思って、見た目からこれはなるほどねって思った。で食べるじゃん、もう超すごい、とろけとろけなくなる。だからこれたくあんなかったら食べたことに気づけないのかもと思って、だからたくあん入ってんのかもと思った。たくあん入ってなかったらこう溶けちゃうから、すべてがあれ何も入ってなかったよってなちゃうかもと思ってね。いやもうすごい美味しかったね。そんな感じで贅沢ばっかりしてた。こう大阪一回しかライブしないでさ、まあ一回しかライブしてないし、まあ対バンライブ出てるだけだから、そんなにねこうライブでこの遠征費稼ぐみたいなこと、まあ普段からそんなにねできないことが多いけど、今回は特にそうだったけど、でも時間があった分いつも以上になんかね楽しんだ気がするやっぱね観光とかもそのうちしなきゃしたいなと思ってんだけど、やっぱり美味しいもん食べて、で犬に会ってっていう今回の旅ね、めちゃくちゃ良かったですね。いやほんと良かった。いや帰りはね、まあ、551の肉まんちょっと並んで買って、551の新幹線の中の店はいいですね。あのすごい並んでるように見えてもだいたい10分ぐらいで行けるから、30分って言われても10分で行けるから、で551の肉まん買って、で売店で赤福売ってたから、あ赤福食べたいと思って赤福買って、赤福は新幹線の中でちょっと食べて帰りました。あれちょっと話しすぎちゃったかもしれない、ごめん、こんなギリギリに録音してんのにちょっと離れてやばいんで、そろそろ終わります。いやー、ちょっとね、また旅行一緒に行きましょう。ありがとうございました。